墨田隆平のハマグリ御門の編、12月20日放送分のポッドキャスト前編です。藤井フミヤさん、お疲れ様でした。というわけで、フミヤさんへのお疲れ様でしたもうあと残すところ2週間だから2回ですよね。来週でフミヤさんのオールナイトニッポンプレミアム終わってしまうわけですから、だから12月27日か。あ、忘れうちに言っときましょう。来週はこの番組生放送でお送りするんですよね。で、その次の1月3日も生放送でお送りしますんで、生放送で、その場で、メールメスのテーマとかをね、決めて募集しますんで、ぜひ生で聞いていただきたいなと思うんですが、今日は12月20日ということで、世間はもうね、クリスマスムード一色。というわけで、この番組もね、ちょっとクリスマスっぽいこともせなあかんなということで、今夜のゲストは初めてのハマグリガールですね。小説家の花房観音さんです。
あ、花房観音です。よろしくお願いします。
お願いします。ね、花房さんとは、プライベートでも仲良くさせていただいておりまして。
そうですね。住田さんと住田さんの奥様と。
はい。もう家族ぐるみでね、はい、お付き合いをさせていただいてるんですけれども、普段はですね、この番組、まあ一緒にやってるのが香川照江先生っていうね、私の先輩弁護士であったりとか、柳田コーチっていうね、演芸に詳しい放送作家の柳田さんであったりとか、あとね、NC ハマーっていう私の大学の頃の友達に手伝っていただいたりしてるんですが、どうもね、彼らはね、恋愛経験に乏しいんですよ正直ね、でね、このラジオに足りないのはやっぱりその僕らちょっとね、この番組努力してこなかったのが、女性リスナーをね、引き込むというか引っ張り込むための努力をこの2ヶ月怠ってきたかなという、気持ちがございまして、ちょっとね、
はい、
恋バナクリスマスなんで、
クリスマスなんで
恋愛トークをしたいなというわけで、
はい、
恋愛男と女の深い業の話をたくさん書かれている花房さんにお越しいただいて、
はい、
まあ私もね、こう見えても独身時代は大阪弁護士会でね本当にもう、いやまあいろいろね、まあ恋愛もしてきましたよ。大阪弁護士会で西天満の種馬というニックネームをいただいてね、もう私が歩いたら事務所の近くに大井松通りってあるんですが、もうペンペン草も生えていないというふうに言われるほどだったんですけれども、いつものね、ハマグリボーイズの香川照江先生は、どうもね、あの人はミスター低層観念って言われてるぐらい、ね、うん、そういうね、男女関係に固い、
そうそうそうそう、ちょっと女性怖がりすぎですよね。
女性怖がり。これ聞いててまた怖がりますよ。
絶対怖がるけど、まあいいんですよ、別に。
いや、ね。
私避けられてるから。
今日もね、本来来るはずやったんですけど、花房さんが来るっていうことになったら、ちょっと用事できましたわ。
目合わさないんですよね。
お会いされたことあるんですか？
なんか隅田さんとのイベントの楽屋とかでね、はい、あるんですけど、目合わさないんですよ。じっともう、かたくなに隅田さんから目を離そうとしなくて、あ、ビビられてんな、これは。で、ポッドキャストの収録の時に絶対来ないでしょ、はい、
私がね、日本放送でやってるポッドキャストで、テルエ先生とやってるんですが、なかなかね、もしかしたら警戒をしてるのかな
と。してますね。
で、ね、あと、そうですね、柳田コーチも、演芸には詳しいんですよ。前もね、先週、阪神巨人、両師匠が KBS に来られてる時に、今、お二人が KBS にいらっしゃいますよ、みたいなことを LINE でやり取りしてたら、二人が揃うのは、昭和52年の何月何日の以来や、みたいなことをね、すぐ送ってくるんですよ。あの日、サブロー志郎がゲストで、ゲストの前で大喧嘩をしてみたいなことを送ってきたりするんですが、あの人も恋愛に関するデータはゼロなんですよ。
あ、ゼロなんですか。
まあ、奥さんもいらっしゃるし、まあ、お子さんもいらっしゃるんですけど、まあね、ちょっとね、私と恋愛トークをするには、経験が乏しいかなと。で、NC ハマーに至っては、私と同級生なのに独身ですからね。で、他のね、ハマグリボーイズの、M 角さんなんてね、
はいはい、
M 角さんもさんまさんのことにしか興味がないですから、さんまさんが何週間かにわたってハニートラップに何回も会った時あったじゃないですか。
はい、ありましたありました。
あの時に M 角さんはさんまさんの家まで行って あの女の子らは何エッチしてんねやと怒ってましたから、そんなことしてる暇があったら、名古屋の大須演芸場に上がった日のね、日付とか、最後に古典落語をした日の日付とか、聞くこといっぱいあるやろと。僕の前そんな人ばっかりなんですよ。
隅田さんの周りって本当、こう言っちゃなんですけど、女気ないですよね。
女気ないですよ。塩田さんはね、塩田さんはね、逆にね、ちょっと、前ゲストにお越しいただいた小説家の塩田武さんはちょっとね、どっちかというと、なんでしょう。モテ系に過ぎるかなとも思うんですよ。この逆にね。いい塩梅で、だからバランスがね、よくないかなとも思いまして。
バランスはめちゃめちゃ悪いと思います。
バランスが悪いんですよ。そのね、もう、これ女性リスナーか。でもね、結構ね、中高年の女性リスナーとかからメールいただいてるんですけれども、大学生とかね、女子大生とか皆無ですな。
まあ、そうでしょうね。いや、だから女子大生喜ぶようなことを話さないじゃないですか。
いや、話さないんですよ。今までね、話してこなかったし、僕にそう話をさせる空気をね、手弁当で手伝っていただいてる柳田コーチとか、照江先生には申し訳ないんですけども、ちょっとね、話しにくかったんですよ。恋愛の話が。まあ、だから今日はね、ちょっと私の今までの、そういう恋愛経験とかを余す、ね、ところなく発揮して、男女の恋についていろいろ悩んでる方もいらっしゃると思うんですよ。そうですね、クリスマス前で、だから花房さんと一緒に恋バナを、展開していきたいなということで、早速、
はい、
タイトルコールいきましょうか。恋愛バラエティー、ごめんなさいね、慣れないもんですから。今週はですね、恋愛バラエティークリスマス直前特別企画。小説家花房観音に学ぶ女の道。クリスマスソングが流れてきましたね。
はい。
こちらは宮代とピンカラトリオの女の道ということなんですが、ねえ、まあちょっとね、花房さんはなぜね今日お越しいただいたかと言いますと、選手あったじゃないですか。松井和代さんの離婚がね、調停が成立して、世間が松井和代さんの話題が上がった時に、花房さんがツイートされたツイッターが何千件にツイートされましたっけ？
6000近いんじゃないですかね。
6000？
5000半ば、もう通知ひどくてね、私通知切っちゃったんですよね。もう、リツイートはその後、いいねが6000近、はい、5000半ばかね、6000近かったと思います。いいねが。リツイートはもうちょっと少ないですけど、みんながいいねってなんか押してるんですよね。ちょっとびっくりしましたけど。
まあ、花房さんがね、どんなことをツイートされたかと言いますと、松井和代は我々に大切なことを教えてくれた。自分に対して愛情が残っていない男に執着し、気を引くために周りを巻き込み、プライドのためにどんな状況でも自分が優位だとアピールすることがどれだけ痛々しく悲しいことかと。そしてお金がたくさんあるイコール幸せではないこともありがとう和代ということで、ね、私もこれ読んで、今回の松井和代さんと船越英一郎さんをめぐる騒動を端的に表された140文字かなとは思うんですが、ただ140文字なんでね、もっと花房さんが言いたいことも終わりかなとも思いますんで。
いや、もう私の中にも和代はいるって、
はい。
思いましたし、みんなの心の中に、ほとんどの人の心の中に和代はいると思うんですよ。
それは男女性別を問わないですよね。
問わないですね。うん、結構ね、見たらもうすごい嫌いって、まあ私だって別に好きじゃないですけど、で、まあこの離婚成立って聞いた時はね、多分みんなが思った、私も船越さんおめでとうと思いましたけど、うんうん、でも、すごく決して和代は人事ではないって思うんですよ。うん、やっぱりすごくこの人すっごい尽くしてきたわけでしょ。ハガキをだから2000枚。船越さん、はい、ドラマ出たら。
船越さんが、自分の主演ドラマをされるときに、うん、そういう知り合いの方に手書きの、はがきを関係者に。
そう、で、あと新幹線の中で配ったりしてたらしくて。
知らない人にもってことですか？
うん、船越英一郎お願いし、で、その2時間サスペンスドラマの帝王にしようとして、で、やっぱり年上で親に反対された、子持ちの自分と結婚してくれて、で、船越さんのためにすごい尽くして、もう家もピカピカにしてたわけでしょ？
松 厚い棒でね。
そうそうそうそう。ですごく本当この人尽くして一生懸命にしてたのがやっぱり気持ちが離れて、尽くしたからこそやっぱりこれだけ執着したと思うんですよね。
うん、
で、それがそのもうに愛情がね、はい、憎しみに変わるというのはすごくよくあることで、本当周りでもよくあるんですよ。はい、私も経験あるし。で、この人の場合、本当お金も暇もあるので、メディアを使うことを覚えてしまって、YouTube のね。
YouTube でね、YouTuber と化しましたからね、途中から。
もう早朝にね、はい、さあ、仕事はで寝ようっていう時にも、松井活用があれアップしたらもう、絶対見ちゃうんですよね。
いや、あれね、僕もね、赤ちゃんと一緒に見た時に、泣き出したんですよ、やっぱり。松井和代さんがね、黒い T シャツですかなんか着て、おすぞましいことが起こりました。
そうそうそう。
バイアグラ、100ミリ男とか言ってんのを。でもね、僕この松井和代さんをめぐる一連の報道で、どうもね、ワイドショーとかを、まあ、ね、テレビがでついてる時に見てしまうと、皆さんね、まあ、坂上忍しかり、宮根誠司しかり、何かね、松井さんを嘲笑するというか、なんか、半笑いでこのニュースを取り上げて、コメンテーターも同じく、本当はこんなニュース取り上げたくないんですけど、みたいなスタンスで、ちょっと馬鹿にして言ってるようなことが、結構多いんですよね。それがすごい違和感を感じて、花房さんおっしゃる通り、誰の心にもそういう依存とか、
そう
執着とかっていうのがあるんですよ。それが、まあ、極端な形で現れたのが、今回の松井和代さんかなと思うんですが、誰もね、あの人をそういうふうに、なんでしょう、馬鹿にしたいとか、できるもんじゃないと思うんですね。
周りでもそうなんです。年取ったらね、若い時はすっ、はい、しっかり自分の気持ちを保てても、年取ったらやっぱり体も弱くなるし、不安も大きくなるし、あと女性には、骨年期とかあって、で、まあ、例えば、女の人って年取ってやっぱりね、彼氏とかもできにく、やっぱり若い女がいいという風潮がありますから、まあ、心が弱ってきたりとかね、そういうのもあると思うんですよ。で、そういう、時に、やっぱり一番大事な人が自分から去っていったら、やっぱおかしくなるんですよね。で、それは誰にでも、まあ男性でもですけど、あり得ることで、ただ本当松井和代の場合はその YouTube を使って、あんなちょっと面白いことを始めてしまったので。
まあだからね、まあ誰でもそういうな、ね、そういうまあ配偶者に尽くしてて、好きでたまらないんだけど、去っていかれるってことはよくあることなんだけれども、まあ、特殊なのは松井和代さんに知名度とお金があったということかなと思うんですよね。
そうなんですよね。いや、それまあメディア使った復讐じゃないですか、あれって。で、あと人やっぱりすごい寂しいんだなと思うのは、ブログとかでコメントしてくれる、で応援してくれる人のこと、はい、家族って、家族のみんなって喋り方でしょ？
そういうふうに言ってるんですか？
うん。家族のみんなって、報告です。家族のみんなありがとうって。で、それからね、すごくね、なんか寂しいんかなと思って、ブログのコメントとか、ツイッターとかでね、まあ、応援してくれる人いるけど、家族って言わないでしょ、思わないでしょ。
だからそれも、そのね、そういうふうに、なんて言うんですか、例えば、リスナーのことをなんか、そういう故障をつけて呼んだりするパーソナリティを言いますけど、そういう設定とかじゃなくて、それを離れて、松井和代さん多分本気で思ってる節がありますもんね。
家族のみんなって。だから、で、正直ね、コメント欄とかでね、頑張れって言ってる人たちも、茶化してる人は絶対多いと思うんですよ。
まあ、多くがそうかもしれないですよね。
多くはそうと思うんですよね。でも、それを全部本気で受け止めて、家族のみんなって、そういうところになんかまたそれも一種の依存なんで、それがね、この人すごい、本当寂しいなと思って、でもそれはやっぱり、ちょっと笑えないんですよね。
まあ、本当にその、程度問題はありますけれども、まあ、みんな何かに依存してて、だからそれが分散できてるか、ね、一つに偏っちゃってるか、その依存の強さの程度とかっていうの、違いはあるんですけど、
で、お金はあの人すごくあるから。
どうもそうみたいですよね。だから結局、朝廷が成立した後も言ってたのは、財産分与をしなくて、済みましたっていうことで、まあ、あの話ぶりから、推測すると、松井和代さんの方が財産持ってらっしゃって、通常まあ離婚するときっていうのは、夫婦っていうのは結婚した後に築き上げた財産っていうのは、まあ、原則、 ね、夫婦が、まあ、お互いがお互いの縁の下の力持ちになって、まあ、築き上げた財産なんで、折半しましょうよ、みたいな話になるので、それをせずに済んだっていうようなことを、すごい強調されてて、で、ね、勝ち取ったって言ってたじゃないですか。
ガッツポーズとかね。
ガッツポーズしてて。
いや、離婚したがってたの、船越さんやろ
まあまあ、そういうことなんですよ。だからね、ほんで、調停っていうのは、あくまで裁判所でやる話し合いなんですよね。調停委員が間に入って、まあ、調停委員に指示出すのは、それぞれの、事件を担当する裁判官になるんですけれども、だからその、勝った負けたじゃないんですよね。まあ、勝ちに近い調停っていう、調停っていうか、まあ、調停が成立するということはあるかと思うんですが、決して勝ち負けを決めるわけじゃなくて、お互いが譲り合って、まあ、いい落としどころを見つけてっていうのが、まあ、調停なんで、勝った負けたじゃないんで、でもね、その弁護士からしたら、その調停が、あなたにとっては有利な調停の、これは条項ですよっていうことをどれだけ説得できるかっていうのが、実は弁護士の腕の見せ所だったりとかして、やっぱり紛争が起こっている以上、その完全に相手を打ち負かすなんてことは、これは、不可能なんですよ。だからその、お互いが、自分が正しいとか思ってたりするわけで、でもどっかで、当事者同士では解決できないことをプロの法律家が入って、いい塩梅を見つけて、落としどころを見つけて、で、かつそれが、依頼者にとって有利なことですよっていうことを説明して納得してもらってっていうのが大切になってくるんですけど、そういう意味では、松井和代さんは、あんだけ喜んでくれたね。弁護士からしたら、あんだけガッツポーズして、やったー勝ちましたっていうのは、弁護士冥利に尽きる。ただ記者会見はやめといてと思うんですけど ね。うん。だから秘密条項とか普通入れたりとかして、場合によってはね、今回の調停の内容は公害してはならないとかあるはずやと思うんですけど、
朝の8時半からね。
ね、だからワイドショーの時間に合わせてるんでしょうな。
いや、だからすごく、そう、もう寂しいなと思ったのは、記者会見もそうだけど、あの人、言うことがコロコロ変わるでしょ。最初って、恐怖のノートがあったじゃないですか。
ありましたね。
あのノートがいつの間にかね、消えてたでしょ。あと、最初の頃は、結局、後つけられる、尾行されてるから、家に帰っても電気消してて、電気代がこの辺少ないみたいに出してたのが、いつの間にか被災地にいてボランティアしたとか、自分の居場所を完全に明らかにすることになって、
はい。
いうことがコロコロ変わって。
かなり、花部さん、ウォッチングされて
ましたね。もうチェックしましたけど、なんかそれはもう、なんでかっていうともう、とにかく、途中からだから注目を浴びることがもう、楽しくて楽しくて、しょうがなかった。もうその家族たちがね、コメントしてくれて。
まあでもそうなったのはやっぱりその船越さんへの依存がすごい大きくて、それが失ってしまったっていうことが影響してるんでしょうけれども、そのね、この間の調停が成立しました、やったーってガッツポーズしてのを、まあ私はあれ何かな、羽鳥さんの朝やってる番組かな、なんかで見てたんですけど、まあ、スタジオにいるコメンテーターとかも、なんかちょっと笑ってるんですけど、で、ほんまに花部さんが書いてらっしゃる通りね、多かれ少なかれ、あるし、
それで、また、あれを結局、あの人、プライドが高いから、認めないわけじゃないですか。
は
い、
まあ、そうですよね、その。
だから自分が勝った勝ったって言って、で、離婚したがってたのは船越さんの方なのに、いつの間にかそこも話が変わってるし。
うん、でもね、そういう人本当に普通にいると思うし、
います、
それをね、ああいうテレビを使って、YouTube を使って、ワイドショーを使って、全国ネットでやるか、あとね、でもそうじゃない人、一般の人でも、例えばそれを SNS とかで、Facebook とかで、別れた彼氏と友達になってるのに、その人にアピールするために新しい彼と。
めっちゃいますよ。
っていう人は、実はいっぱいいるわけで、それはもう、ね、松井和代なわけですよ。
みんな松井和代なんです
よ。みんな松井和代ですよ、ね。
だから誰も、心の中に和代はいるんですよ。
いますよ。なんかそれが恋愛じゃなかったとしても、その、なんでしょう、今、自分は満たされてるよっていうことを言うために、楽しい、時間をアップしたりするわけでしょ？
そうそう、Facebook とかも それで嘘800書いたりするわけでしょ？
ね。
私楽しい、私幸せアピール。本当に幸せでは、な人って別に幸せアピールしないんですよね。普通に生きてるんですよ、地味に。
言わなくていいわけですもんね。だから第三者にそれを公開して、で、承認してもらうことによってでしか幸せになれないっていうことは、それはもう、やってることが今回の、だからそれは別に悪いことだと思わないですよ。そういうことをやってしまうから、僕もそう、Facebook やってて、そういうことしてる時もあるんで、だから誰でもそういう部分はあると思うので。
すみださんとかね、はい、客観的見てね、 奥様とすっごい仲いいと思うんですけど。
いいですかね。
仲いい、うん、どう見ても仲いいと思うんですけど、ラブラブやと思うんですけど、まあ、私はよう知ってるから、はい、で、ツイッターとかフェイスブックで奥さんと二人のツーショット写真あげてね、ええ、今日はなんか、妻とご飯食べてますみたいなとか、絶対しないじゃないですか。
いや、しないですね。
しないでしょ。したら多分私すごいびっくりして、多分ちょっと大丈夫ですかって心配すると思うんですけど。
それはね、花房さんの目が怖いんです。
いや、
花房さんみたいな、そういう目で僕を見てる人もいるんで、友達でね。
まあね。
うん、
いや、でも多分ね、幸せだから、する必要ないんですよ。
いや、幸せかどうかっていうのはわかんない。自分ではね、楽しく生きてるんですけど、うん、やっぱりね、その、なんでしょうね、結婚記念日とか、うん、ご飯食べに、なんかね、今、ちょっとなんかいいとこ、フランス料理、フレンチ来てますとか、なんかアップする人がいるじゃないですか。
たくさんいますね。
あれの気が知れないというか。
そうですよね。
で、うん、その、私のね、高校の同級生なのかな、うん、なんかそのね、そういうのアップしてたの、してたんですよ、Facebook で。あ、その奥さんがアップしたんですよ。シェアとかするんですよね。旦那と結婚記念日にご飯行ってんの。で、30いくつになりました。これからは、女として、そして妻として、そして母として、
いますね。
成長できれば、みたいな。
いや、なんかね、芸能人がやるのはね、一種の宣伝の、はい、行為だからわかるんですよ、うん。まあそれ、まあ私らもそうですけども、ソーシャルネットワークって私は結構宣伝なんで、はい、あそこ行きました、ここ行きましたっていうのは、ちょっと営業の意味もあるんですよね。本もいちいち私もアップするんですけど、うん、なんか書評の仕事来へんかなとか、はい、ちょっとそういういやらしい気持ちもあって、宣伝とかあるんですけど、一般の人があれするのは本当自己顕示欲でしょ？
うん、で、自己顕示欲、そして承認されたいという、そう、うん、気持ちやったりとか、ね、自分はこれだけ、なんでしょう、イクメンなんですよっていうことを、もう言わないでいいじゃないですか。僕、だからその、やっぱりね、子育てとか、大変やなっていうのが4月に子供生まれて、それすごいわかるんですよ。大変やし、で、僕もね、全然手伝えてないんで、だからそういう意味では、そういう仕事しつつ、子育てとかもね、うん、かなり頑張ってる父親っていうのは、偉いなとは思うんですけれども、うん。祝いでええやんって思う。
そうでしょ
人にね。
うん。うん、だから、すみださんが本当なんか、ね、お子さんの写真とかやって、ね、奥さんに向かって感謝の言葉が述べて、あやこ、いつもありがとうって言って、
あやこって言うんですね、妻は。
僕の、僕の宝物を産んでくれてありがとうとかって、やり出したら私ちょっと多分心配してなんか、連絡すると思うんですよ。
いや、ほんと、だからそれこそ誕生日とかにね、うん、父親とかに、まあ、親に対して産んでくれてありがとうとかね。で、あ、そうか、子供の誕生日とかに、うん、生まれてきてくれてありがとうと子供の写真と一緒にとかね。まあ、僕も親になったらそういう気持ちになることはわかるんですけど、うん、祝いでええやんと。
ね
え。うん。黙っとけよと。思うんですよね。で、ああいう Facebook とかでカナンのがね、12月16日が誕生日で、で、Facebook で誕生日とかっていうの表示してたら、おめでとうメッセージが来るんですよ。
そうそう、
で、うん。で、これありがたいことなんですけど、で、Facebook で僕その、当然ね、実生活で仲良くしてる人とも友達にはなってるんですけれども、全く会ったことのない人とも、友達申請が来たら承認してる時期があったんですよ。フルネームで登録してたら。最近はあまりそういうのしてないかな。なんかラジオのリスナーですとかって書いてくださったらすごいありがたいんで、お友達はなってるんですけど、でそういう中で誕生日になったらいっぱいメッセージが、まあ、僕のような人間にも来るわけですよ。うん、で、あれって迷うのが、よくされるのが、その誕生日メッセージが、まあ、いっぱい来てる中で、個別に返事はせずにまとめて、誕生日のメッセージ送ってくださった方、ありがとうございます、みたいな。いくつになり、41になりました。今年はどうのこうの、みたいな、なんか抱負を語ったりとかする。それはそれでちょっと偉そうじゃないですか。なんかね、いや知らんがなってなるじゃないですか。お前の誕生日のその抱負なんて聞きたくはないわと思うし。で、それやったら個別にやるのかってなったら、まあ、それぞれ、その付き合いの濃淡っていうのがあるわけですよ。
ねえ。いや、で、お前誰やねんって人もいるわけでしょ。
お前誰やねんっていうやつが、定型の誰にでも誰にでも送るやついるでしょ、あれ。
いや、いますよ。
誕生日おめでとうメッセージ。
だから私、Facebook、誕生日公開してませんもん。
だからそれが一番得策なんですけど、ちょっとね、おめでとうって言ってほしい気持ちもあったりとかして、で、例えば水道橋博士さんとか、本当にお世話になってて、しかも先輩でっていう方がいらっしゃって、そういう人からメッセージもらったら、それをほっといて、個別に返さずに、まとめてね、お誕生日メッセージありがとうございますっていうのは失礼じゃないですか。ってなって、博士さんに返すとなったら、 博士さんだけに返してて他の人に返してなかったら、こいつなんかその有名人かどうかで差別するやつやって思われるのも、
メルマ旬報の連載これで勝ち取ったなこいつはとかね、
そういうこと細かいことやっとうねこいつ陰でみたいな思われるのも嫌なんで、ね、もうね結局全員にまだ返したんですよ、全員に。でも知らん人にはおめでとうございますみたいな、ありがとうございますだけ返したりとかして、ちょっと一言、まあ付き合いのある人には何かしらのメッセージつけたいとかっていう、大変な時代やなとか思いつつね。でなんか知らないけど付き合いもないのに、なんかね、タメ口でね、おめでとうみたいな、あの偉そうなこと言ってくる人いるでしょ。
タメ口を、いや偉そうなこと言ってくる人いますよ。
今日はあなたが生まれた日に、生まれてきたことに感謝してみたいなね。なんでお前に言われなかったんだよね。
そうそうそうそう。
でも一人だけも返してないやついますわ。そんな感じ、そんな何やお前はとか思って。
そうなんです。だから私もうめんどくさいんですよ。
いや、あの、それが得策だと思うんですけど、誕生日表示しないのが、だからそういうね、あの、SNS とか見てたらほんまに、
承認欲求、ね、
承認欲求に溢れてるんですよ。
だから、だから芸能人、あの、インスタとか芸能人結構よくやってて、本当ああいうのは宣伝に、多分あれは、だからね、あの、マネージャーとか事務所が、そこ多分セーブさせてるんだと思うんですけど、松井和也なんかもう個人でやってるから、もう承認欲求がダダ漏れになっちゃうわけでしょ、
だからそのね、他のタレントとかもマネージャーとかがちゃんと管理せんかったら、そうそうそうそう、松井和也みたいになる人が、
いや絶対
いるでしょう
ね。近いアイドルとかちょっとそれに近いのいますよね。まあまあね、
その話題に、その有名性との加減で話題にならないだけで、むちゃくちゃなことを書いてる近いアイドルとかいますもんね。
そう。
いや、そういう意味では、なんか、人事とは思えないなっていう。
だから、本当あのね、あの、一人の人に依存が行くのは良くないです。分散しましょう、依存は。ね、依存しないわけにはいかないので、私そのツイッターそれつぶやいた時にね、はぁとか思ったのが、依存しなければいいだけの話ではとか書かれて、いや、それやったらみんな何病気も心の病もせえへんし、みんな悩みもなく暮らしとるわと思って、依存してまうねん。人は、だったらその依存をどうしようかっていう話でね、まあ、依存しなくてはいいってんで、アホポ結構貸すと思ったんですけど、
いやほんまに、ね、依存しないなんて不可能ですよ、ほんまに。
で、あのしないつもりの人でも実はしてます。
してますしてます。
無意識な、
だからその対象が異性なのか、はたまた仕事なのか、人によっては宗教やったりとかっていう風にするだけで、例えば僕だってこの10月からナイターオフでこの番組してますけども、やっぱりね、やり始めたら、この番組が占める、生活占める割合っていうのは、やっぱ大きくなるんですよ、週1でやってたら。だから自分の中での大事なものになってきたりとかして、だからそういう意味では、この番組にも依存してたりもするし、リスナーがなんか感想言ってくれることにも依存してたりもするわけで。
家族がね、
家族がいっぱいいますからね。森山塾っていうね。家族がいますから。
その私そのリプライを、はい、送ってきたおっさんも、ツイッター張り付いて、で、そういう人ってですね、いろんな人にそういうクソリプ送ってるじゃないですか。もういい歳の人がね、一日中ツイッター張り付いて、わけの流れてきたのにいちいちリプライ返してるだけでも十分それ依存なんですよ。
そうですよね。
十分それツイッター依存なんですよ。
気づいてないわけですよね。
そう。
ちょっとね、全然クリスマスらしくない話を
本当ですね、
してないですか。ちょっとここでね、クリスマスらしい曲を聴いていただきましょうか。中島みゆきで山猫。隅田隆平のハマグリ御門の編、KBS 京都ラジオからお送りしております。今夜はですね、クリスマス直前特別企画、小説家花房観音に学ぶ女の道ということで、恋愛トークを、二人でしていきたいなと思っているわけですけれども、全然クリスマスらしくない曲流しちゃいましたけれども、すごい歌詞ですね。中島みゆきさんは、女に生まれて喜んでくれたのは、菓子屋とドレス屋とゼゲンと女たらしっていう。
ゼゲンって今言いませんよね。
なかなか言わない言葉ですね。日常会話では絶対使わない言葉なんですけども、いろいろね、メールいただいております。ラジオネーム、琴の侍からいただきました。ありがとうございます。隅田先生、花房先生、こんばんは。世間を騒がせている路線バス不倫ですが、どうも田川陽介が必要以上に持ち上げられている感じがしてなりません。ぶらり途中下車の旅のロケ中に真男されるも、離婚という結婚生活の途中下車をしなかったわけですが、会見などを含めた一連の行動が男気と称されることに違和感があります。田川さんというと路線バスの旅でもそうですが、かなり厳しい人のように見受けられます。今回の件でも離婚をしないということで、家庭内でのイニシアチブを強く握ろうと判断したのではないかと邪推いたします。先生方お二人はどのようにこの件を見られているでしょうかと。
あのね、記者会見見ましたけど、さっき私家出る前にあの夫と話してて、はい、あの藤吉の
ご主人ね、はい、吉村智樹さんという放送作家でライターで、
そうなんです。あの藤吉久美子がね、はい、あのそういう不倫してないっていうのに、めちゃめちゃ泣いてたじゃないですか。
泣いてすっぴんでね、うん、もうだから泣く準備してはったんでしょうね。そうそうそうそう、すっぴんで
化粧が流れないよね、はい、まあうちの夫曰く、はい、あの泣いてたの、不倫してないって言いながら泣いてたのは、もう家でどんだけひどい目に遭わされるかっていうのに怯えて泣いてたんちゃうかっていうんですよね。
なんかあれなんですよね、田川さんっていうのはすごい低種感覚らしいですね、っていうことらしいですよね。
いや、あのね、記者会見正直二つとも気持ち悪かったですね。で、というかそもそも、はい、で最初に思ったのは、みんなその藤吉久美子が、その50代後半の女優さんが、
そうですよね、
あの不倫して誰が怒るの誰が、あの、まあまあまあ、怒るのというのと、あとあの記者会見を、誰が必要としてんのと思って。
そうなんですよね。誰に謝ってるのかわからないし、うん、謝るとすれば、まあ、相手のプロデューサーの奥さん、そして田川さんじゃなくてしかないわけでしょ。ほんで、あの関係性を否定してるということは、まあ、だから、まあ、
体ほぐしてもらっただけですから ね。
ホテルで体ほぐしてもらったって言ってましたけど、ほんで田川さんは、まあ世間の人は、みんな疑うかもしれないけども、まあ自分もそれは怪しいぞと思ったけれども、聞いて納得したと。で、自分が家族を守るって言って、最後には、ルイルイと。
そう。で、あの、藤吉久美子の方は私も、その、守って、なんか生きて、守らないと生きていけないみたいなことを言って、いや、女優としてキャリア、ね、あの、踏んだ人がね、うん、何今更言ってんだと思って、あれすごく、なんでしょうね、あの、だから、ああいう、その、物分か、奥さんでも、旦那さんで物分かりのいい会見をしたことで、なんか神対応みたいな風にマスコミ褒めるじゃないですか。
最近そうなんですよね。あの不倫の、
会見によってその不倫の、なんか価値が決まるでしょ？
うん。で、そういうの、神対応と言われる対応の多くが、不倫をされた側の、まあ、被害者側の人は受け入れて、容認してっていう態度を見せたら神対応と言われるっていうのが。
あれおかしいし、すごい本当茶番だなと思うんですよね。気持ち悪い。いいですよね、あの田川陽介の物分かりのいい旦那のふりをするというのも何あの笑顔、
まあ、あのだって、ね、自分の奥さんがよりによってですよ、路線バスで不倫相手に会いに行ったというのはこれ大きいですよ。
そうそう、ねえ、うん、
だって
当てつけ替え
と、ね、テレ東で恵比寿さんと回ってたあの路線バスの旅っていうのが、うん、まあ、2人のコンビが終わって、うん、今他の人がやってらっしゃるんです
ね。さん、
そうですね。作家の畑さんと、うん、あの、田中洋二さん、うん、あの、役者の方がやってらっしゃって、僕は見てないんですけど、でも、ね、いつかまた特番とかで、田川洋介と恵比寿さんの組み合わせっていうのは、多分企画されるはずで、やったはず、と思うんですよね。でも今回、ああいう路線バス不倫が出てしまったせいで、その企画ってなかなか言いにくいでしょ。
ねえ。
言いにくいし、うん、恵比寿さんってデリカシーない人やから絶対言うでしょ。
そうそうそう。
田川さん、あの奥さんまた路線バス乗ってるんじゃないですか。乗って不倫相手に体ほぐしてもらってるんじゃないですかとかね。まあそれはそれでやっぱりあの面白いっていうか、まあ、
まあ面白いですけどね。
と思うんですけど、なかなかあれはようできた話やなっていうか、僕ちょうど先週その水道橋博士のメルマ旬報の忘年会で東京行ってまして、うん、で泊まるとこなかったんで博士さんに泊めていただいてたんですよ、うん、で家泊まってそのご家族と一緒に、ね、朝食食べている時に、うん、まあテレビがついてて、うん、で博士さんがあの田川陽介の奥さんが不倫したんだよね、路線バス乗ってさーとかって言ってたんで、僕は比喩やと思ったんですよ、うん、だからそういうこと言い方するじゃないですか、うん、何々乗ってみたいな、うん、で笑ってたんです、はーはーって言ったらほんまに乗ってたっていうね、
ほんまに乗ってたんですよね、うん、芸能人にタクシー乗れよってちょっと思いますけど。
だからこれからだから路線バスに乗れなくなりますよ。
ねえ、路線バス乗ったら、
うん、今。会いに行くんやん。
そうそう。不倫不倫って。
心ない人はそう思うでしょ。
ね
え。で、タクシー乗ったら乗ったで、路線バス乗れないですからね、みたいなタクシーの運転手さんが言うわけでしょ。
自分で運転するしかないじゃないですか。
でも自分で運転してたら、あ、自分で運転してるみたいな。路線バス乗ったら言われるからや、みたいなね。歩いたら歩いたでね、バス乗りや、みたいなこと言われたりとかして。
でもね、その世間がね、田川陽介と藤吉久美子に、そんなにその不倫に関心のあるのっていうのをそもそも、私最初に思ってね、あの、政治家とかの不倫はね、また話別なんですけど、
そうですよね、
あの、芸人さんの不倫もいろいろ宮迫さんとかね、あの、言われるけど、芸人さんが不倫してね、 だから何ってすごく。
そうそうそう。だから私もこの番組いつも言ってるのが、それこそ今の円楽さんとかね。
うん、そうそう。
錦糸町のラブホテル不倫とか、その後その同じ女性と九州でゴルフしてたとか、19番ホール不倫とかって書かれてたんですけど、誰がね、
誰が非難すんねやろと思って。
そんな不安いないでしょと。円楽さんは。
ショック
ショック
円楽さんそんな人だと思わなかった
もう落語聞きたくないみたいなね。
そうそうそうそうそうそうそ
う。だって、その田川陽介の路線バスのね、旅を見ながら、田川陽介が路線バス乗ってる間、ね、藤吉さんは家で家庭を守ってるはずや、うん、だから楽しもうなんて、いやいやいやそんなこと、
そうそう。
思ってる人いないわけで。
うん、だから、なんであそこまで号泣してね、謝らなあかんのと思うと、ほんと茶番だなと思って、で、見ててすごい、こっちも、アホらしい、あ、だからね、この前、浅野忠信さんのお父さんが、覚醒剤で逮捕されたじゃないですか。はい、で、あれかっこよかったなとも
浅野忠信のリアクションです。
リアクション、ピースして、番組、
刑事、
自分、息子が刑事の役で、お父さん何やってるんでしょうねっていう、写真をアップして。
落ち込んでる場合じゃありません、みたいなのをアップ、ツイッターにアップして、一方では、事務所のホームページかなんかで、まあ、お父親がこういうふうになりました。うん、で、まあ、家族であることは、間違いないんで、支えていきます。で、関係者の人も、ご迷惑をおかけしましたが、
う
ん、それ、助けていただければ、みたいな形で、すごい自然で。
自然で、で余計なことを言わないし、で余計な媚びもないし、うん、でもちゃんと写真アップするので番組の関係者にも、ちゃんとお詫びして、で、うん、なんか気持ちいいじゃないですか、こっちが。
うん、あれはね、ほんま一番理想的な対応かなと思ったんですが、あれでも不思議に思ったのが、芸能人の父親の犯罪って結構多めに見られるんですよね。うん、もう多めに見られて僕は全然当然だと思うんですよ。まあ、浅野忠信さんしかり、ローラさんしかり。でも、子供の犯罪の場合は、清水明さんあのね、三田よし子さん、古くはね、地下室でね、
そうそうそうそう、
バカ息子が。
この前もバカ息子がしてかしましたね。
なんかいろいろ言われてましたよね、とかいうことがあったりとかしたら。
禁止しなきゃいけない。
で、唐十郎のとこのね、
そうそうそうそう
修行行ったりとかしてましたけれども。だから、うん、そこの、なんだろう、同じ、一神道であることは間違いないのに。
だから甘やかして育てたお前が悪いっていう理屈になってますよね。うん、
製造物責任みたいなことを、その人間にも当てはめてるようなところあるかと思うんですけれども、そういう意味ではその、田川陽介さんの、会見っていうのは、まあ、違和感を感じた人が、なんか、まあ、この、ことの侍も含めて多
くいるみたいで。私もあれを神対応とか言ってる人
神対応ではないと思うんですけど、ただ、じゃあどうしたらよかったんやってなると、うん、まあ、普通の感覚で言うとね、何もせんかったらよろしいやんってなると思うんですよね。
そうなんですよ。うん、
でも、やっぱり仕事上の関係があって、芸能人は、会見を、
でもお騒がせしまして申し訳ありませんで済むけれども、うん、やたらとテンション高いでしょ、うん、テンション高いくせに目が笑ってないのが、ちょっと怖いんですよね、あれ。
うん。で、そんなにさっきね、言ってはる通り、まあ、で言わずもがなで、うん、まあね、男女が同じ、ね、一つ屋根の下の中で何時間も過ごしたらもう言わんでいいじゃないですか。それを一線越えましたかみたいなことは聞かんでいいし、うん、ね、ああいう言い訳もいいんですけど、かといって、なんか、それをすべて受け入れた、信じてますとかいうのも、まあ、信じてないわけで、普通に考えたらね。もうちょっとね、いや、路線バスはないでしょうぐらいね、頭から聞いたらね。
そうそうそう。
いや、路線、せめて
ちょっと笑っちゃいますよね。
路線バス乗られちゃ困りますよ、みたいな。恵比寿さんになんて言われるか分かんないっすよ、ぐらいの感じでね。
でいい
で
ね、うん。で、ただ、だからすごい、自分が優位なの結局、主張するでしょ、
ね、
守るとか。
守るとか。だから一番いいのは、もし会見するんであればね、まあ、田川さんも、ああいうお職業ですから、モテて来られたわけで、
そうそうそうそう、
多分そういう経験もあったとすれば、うん、いや、僕もね、そういうことありましたから、みたいな形で言った方がね。うん。
あとね、やっぱり藤吉久美子って女優、美人女優じゃないですか。はい、やっぱり、女優さんって、まあ、俳優さんもだけど、色気が、大事な職業だから、うん、やっぱりそれ男女のあれこれっていうのはあって叱るべきだと思うし、そんな、女優がね、例えば、夫が子供がおろうと、男が全く寄ってこうへんような女やったら、はい、それはやっぱり。
やっぱ色気というか、艶気というかね、そうそうそう、役者の人だから、いるかなと思うんで、 だからそういう意味ではもしかしたら夫婦間ではもう分かった上でお互いそういう行動を取ってたっていう可能性もありますよね。
そういう夫婦はいますし、
うん、それを容認してるっていうのが世間に認識されるのはまずいってことかもしれないですけれども。
でもそのね、なんかそれで怒る世間もちっちゃいなとはね、常日頃からもう最近のあの不倫報道を見て思いますね。
うん、もうあの路線バス乗ってる時点でもういいじゃないですか。
そう、路線バス
乗ってる話で、路線バス乗って、会いに行きましただけでもうこれ、完結してるじゃないですか。そこをね。うん。
まあ、その、ホテルの同じ部屋に入ってね、体ほぐしてもらったけど浮気してませんっていうのはちょっと突っ込みどころ満載ですけど。
満載やし。
エロいなと思いましたけど。
だって、体ほぐすっていうのは、そういう男女の関係がなければ、触らないでしょ、女性の体に。
私、隅田さんと仕事でどっか二人で講演会とか行って、はい、で、夜中にちょっとまだ喋り足りませんで喋ってて、
はい、
隅田さんが私マッサージしてきたら、もう、ありえないでしょ
花房さん、ちょっと肩凝ってるんじゃないみたいな。ほぐそっか。
いや、マッサージ。
ほぐしてみよっか。
マッサージ師呼びますしってなるじゃないですか。
ちょっと脱いでみよっか。
でもおかしいでしょ、
ね、
それは絶対おかしいですよ。
だからそのね、よくね、最近山尾しおりさんとかも、まあ、ね、仕事で一緒してて、その、まあ、ミーティングというかね、打ち合わせを部屋でしたとか言うんですけど、うん、
ホテルのダブルベッドのある部屋にワイン持ち込んで打ち合わせでしょ、
ありえないわけですよ。この番組もね、ディレクター田中さん女性ですけど、二人で打ち合わせでね、とかって、わざわざね、ちょっと。
ホテル、ダブルベッドのあるホテル行かないでしょ。
それはしないでしょ。
いや、私も編集者とそんな打ち合わせしたことないですよ。オープンな場でしますよ。
普通ね。
うん、
今、それこそセクハラがもうね、ハーチューさんですが、うん、ブロガーのあの人が電通時代に上司にセクハラされたみたいなことで、えらい話題になってますけど、うん、ね、そういう、まあ、ああいう業界って、まあ、そのね、業界っていう、なんでしょう、その10波人がらげで、そういう広告代理店の人たちはそういうことしてるんだみたいなことを言うのはすごい乱暴な理屈やと思うんですけど、そうじゃない人もいっぱいいると思うんですけど、ああいうなんかね、まあ、カッコつけた本出したいとかね、クリエイターとか言ってたりする人が。
コミュニケーションをデザインするとか言ってる人でしょ、ハーチューさんの。あれはね、ちょっと、エグかったですね、あの記事は。
メールとかの、そういう、うんうん、まあ、セクハラ、メールとかっていうのを保存してたやつを公開しているんですね。
そうなんですよ。で、彼女に対して、やっぱ女として魅力ないとか、うん、セックス下手だろうとか、
うん、そういうこと言ってるんですか？
言ってるんですよ。だから、それがだからもう最悪なんですよね。ちょっと、だから、あれはね、尋常じゃないですよ。あれは。
でも、今ね、それこそセクハラとかってすごい厳しい時代じゃないですか。うん、ね、それ、また話戻りますけど、それこそ香川照江先生なんてね、うん、自分のところの事務員、事務所のね、事務員さんに、その、弁護士会のボーリング大会のための、ボーリングの靴のサイズをね、あらかじめ聞くだけでも最新の注意払ってますからね。これ。セクハラやおまへんで。
テルゲ先生はちょっとね、臆病すぎると思うんですけど。
これセクハラやおまへんで。
いや、だから、なんでしょうね、セクハラはね、どこの世界にも、うん、あれ、まあ私バスガイドをやってる。
昔ね、されてましたからね。
うん、まあ、今年も、最近も結構行ってし
ま
ったんですけど。
まだ引退してるわけじゃなくて、う
ん、なんとなくやってるみたいな。
っていうことですよね。
で、昔はやっぱりバスガイドの、まあ旅行の世界とかすごいあったらしいし、はい、まあ、運転手さんとガイドさんって二人でね、泊まれた二人きりで結構いろいろあったらしいんですよ。で、今も、まあ、あるっちゃあるんですよね。それはやっぱり容姿のこと言われたりとか、触られたりとか、それは正直、今でもあるんですよね。
はいはい、ありそうかな。でも、
ただバス、業界は今すごくやっぱセクハラ厳しくなって、ガイドさんがすぐ辞めちゃうから。
そっかそっか。ほんで、やっぱりそういうことが多かった。
多かったから。
だから、やっぱりそういうことに対する意識も高まって、今、うん、いや、今もうそんなこと言ったら会社のね、それこそ名前が出たりとかして、もうその評判に関わることなんで。
そうなんですよ。運転手さんもすぐクビになっちゃうから、今だいぶ厳しい。まあ、失礼な人はいるんですけど。
お客さんとかやったらね、もうデリカシーないおっちゃん今いるじゃないですか。
いや、ハーチューさんのは、前の電通で高橋まつりさんという人が自殺したでしょ、はい、
ありましたね、
あの時のニュース見てて、
自殺されたのか
そう、はい、あれ、だから、上司が、なんか女子力が足りないみたいな、こと言ってたりとかしたんですよね。
あ、そんなメールも送って
た、そうなんですよ。だから言われて、で、だから結局、あれって労働時間が長い問題よりも、上司のもう、うん、パワハラなんです、だと思ったんですよね、あの事件の時に。
まあ、そういう側面もあるのかなっていうことですかね。
そうそうそうそう。うん、そう、その女子、で、会社の上司にね、女子力が足りないとか、何をお前抜かしとるんだって思うけど、うん、でもハーチューさんのあれ見てたら、やっぱその、女としての魅力が足りないみたいなことね、会社の上司に言ってね、うん、 もうそれだけでアウトじゃないですか。あの、その仕事云々じゃないでしょ。それって人格攻撃。
いや、もうそうなんですよ。だからその、僕が、ね、セクハラパワハラとかの防止のためのなんか講演会とかね、うん、僕を呼ぶってどうかしてると思うんですよね。先週もひどい下ネタをね、竹内さんと言ってたわけで、バルトリンがどうしたとかね、ずっとカウパーがどうしたみたいな話をしてたんですけど、まあそれでいつも言ってるのはやっぱりハラスメントとそのまあ指導との違いっていうのは、個別具体的な行動言動をこう改めたらどうですかっていうのが指導であって、それを超えてもう人格に対して言及したらもうそれはアウトですよっていうことをいつも言ってるんですけど、まあ、今公開されてるセクハラパワハラの文言を見ると、そのハーチューさんの件でも、まあ、ね、どう見ても指導の範疇にないわけで。
超えてますね。うん、なんか、家に呼び出して正座させたりとか。
で、なんか自分の仕事してるとこ見させてたみたいな
感じ
です
ね。そうそうそう、うん。うん。で、あれをリツイートしろとか。
あ、なぜあんなのをリツイートしてるんだって逆に言ったりとかっていうのも書いてましたよね。自分以外のその。
うん、あの人ですごい、だから私は知らないけど、ものすごい有名な仕事できる人だったらしいから。ね、だから結局、放置されてたんでしょうね。あの、仕事できない社員だったら、まだ、だから、彼女も今有名だから、
うん、まあ、それを言える、う
ん、言える立場になった。
告発できる立場になったっていうことで、
うん、でも言えない子はたくさんいるんだろうなと思って。
そういう有名だからといって、職務上の地位を利用して、まあ、そういう女性に対して、今言ったような問題のある言動をするっていうのは、それこそがパワハラ、セクハラなんで。そうなんですよ。うん、僕なんてね、その、妻と事務所やってるんで、セクハラとか言われるあれがないのでね、救いな、救いというか。やっぱり。
いや、いろんな、だからああいう割とまあ、ね、夜誘うっていうセクハラじゃなくても、うん、容姿とか年齢のこととか、あと結婚してるのしてないのとか、いろんなセクハラがあるんですよね。だから私は反応見てたら、そう、モテないからセクハラないみたいなこと言ってる女の人もいるけど、そうじゃなくて、もう、女のくせに言われたりとか、もう、露骨に容姿で差別されたりとか、もう結婚できないだろって言われるのも十分なセクハラだし。
いや、当然、今はというかね、それは差別ですね。その、男であること、女性であること、そういう属性に着目して、そういう表現をするっていうことは、セクハラって言われて、もうしゃあないんで、ほんで、まあ、その言い方とか言う人の、キャラクターにもよるとは思うんですけど、でもね。
コミュニケーションもね、う
ん。でもそんなん許される人ってね、ほんまにごく少数ですよ。そんなことを言って、
いやいや
それが。
そうです、そうです、
うん。うん。なんか女性も楽しめるなんて人っていうのは、よっぽどじゃないと、そんな領域に達することはできなくて、男なんてね、基本的にも、男の喋る下ネタなんて、まあ女性にとって、
まあ不快な
もの。不快なものって考えとかないと、うん。だからね、先週ゲストにお越しいただいた、竹内先生は、その、まあ福山ね、雅治さんとか、星野源さんとか、うんうん、女性に好かれる下ネタは下ネタじゃないって逆に主張してるのが竹内先生なんですよ。うんうんうん、女性にそんな好感を持って受け入れられる下ネタなんて下ネタじゃないよ、墨田さんっていうのことをね、先週もおっしゃってたんですけど、まあでも普通はね、うん、不快やし、だから、それこそ、例えばその関係性によって女性の、まあその評価も同じこと言ってても変わってくるし、
そうそうそう、う
ん。田中さんは坪井さんの番組のディレクターでもあるんですけど、坪井さんはええけど、隅田は言うな、みたいなもね、場合によっては、あると思うし、だからその辺を混同しちゃダメなんですよね、男性っていうのは。
まあでも、女性もですね、だからハーチューさんが結局、童貞いじりしてるってお前もやないかっていう反応出てるけど、うん、それは確かにそうで、男性に対してのセクハラ女性がやってるのも、私それちょっとね、やっぱ反省してるんですよ、いろいろと。
ああ。
うん。もう、それはちょっと反省してる部分ありますね。
あ、そっか。だから、男、今ね、僕男やったらそんな童貞がどうとか言われたってとか、言いか、そうになったんですけど、うん、それこそが、だからセクハラなわけですもんね。
うん。あと、まあ、その、ね、ゲイとかレズビアンとかいろんなセクシャルの人がいるから。
LGBTの方がね、今は。
だから、なんで結婚しないのっていうのも、まあ、セクハラだし、それ言わんといてっていう場合もあるじゃないですか、もう。やっぱ自分が結婚して何が一番良かったって言ったら、結婚しないのって言われないことだなと思
って。それを言われなくなったっていう。だからそれで言うと、その、私もね、子供生まれたのが結婚したのが8年目とかかなとかやったら、そういうことをやっぱり言ってくる人もいるんですよ。で、ほんまにね、心配して言ってくださってる方とか、仲のいい人とか、ありがたいな、心配してくれてみたいな人も中にはいるんですけど、まあ、中にはね、親戚のおっさんとかでも、
無神経なこと言うでしょ。
気悪い人いるじゃないですか。
だから、どっちかに欠陥あるんじゃないのみたいなふうに言ってくる人もいる。
そこまで言及する人っていうのはいますからね。
います、います。それで、いろんな事情、うちはもう子供も最初から作らへんって決めてる夫婦だし、いろんな事情があるけど、その辺をもう配慮されないし、あれも十分本当ハラスメントなので、
だからそういう、そうだな、だから自分もね、それができてるかって考えると不安になるんですけど。まあ、
無意識で、だからもうみんながみんなね、あれは気をつけないといけないことだと思いますね。ただまああんまりだからでも、ね、ツイッターとかで今声上げてるけど、気付けないといけないのは、それを利用する人間もいるから。
まあ一方ではね、今、ミートゥーとかいうことで、過去にセクハラ、ね、被害に遭った人とかがどんどんそういう手を挙げてるっていう状況になってるみたいですけど、それこそね、ハリウッドの、大物プロデューサーから端を発し、で、ケビン・スペーシーがね、同性の、ね、少年とかにそういうことをしてたとかっていうことから、ね、ずっと続いてるんですけど、確かにそうなんですよね。だから、ああいうことをまた、こうネットのリテラシーの問題になるかもしれないですけど、ね、事実かどうかっていうことを。
そう、実名で、嫌がらせのために、例えば自分を振った男とかに対する嫌がらせのために、ハーチューさんのはちゃんと取材して裏付けしてあるんですよね。ちゃんと他の人にも取材して、確固たる形で、で、本人にも直撃して、記事としてすごい成立してるけれども、あと、ね、まあ、それこそ弁護士なので事件とかになる場合もあるじゃないですか。だから、ね、いろいろ、まあ、ちょっと利用する人間もとかもあれいるんじゃないかなという危惧はありますけどね。
そうですよ。だからそのね、リツイートとかするときに、その噂に過ぎないことをやることは、それはかなり危険やったりもするんで。まあ、
痴漢冤罪と一緒ですからね。
気をつけないといけないな、ということにはなるかと思うんですけれども、あ、そうです。花房さんの本の。はい。ご紹介をさせていただきたいと思うんですけれども、
はい、ね、クリスマスとは全然本当縁がない本なんですけれども、
いやそんなことないと思いますよ。
最近出た本がこれ12月出たんですけど、はい、半乳捕物帳という本で、
半乳っていうのはどんな字を書くんですか？
半分乳が半分これは
いや今私と途中まで読んでるんですけど、半分乳を出した
女の子が十手を持って、江戸の町を、まあ、悪と戦う、江戸を守る話なんですよ。
江戸の悪は許しませぬ、愛らしい半乳娘が大活躍ということで。分類としては時代小説。
そうですね、時代小説で捕物帳で、これは私本当にね、岡本喜道の半七捕物帳っていうね、まあ、捕物帳の元祖なんですけども、はいはい、で、ある時ちょっと、捕物帳のことを考えてたんですよね。その時に、半七って、頭に半七
がね、半七になって。
で、半七の女の子の捕物帳っていうのを考えて、絵を描いて遊んでたんですよ。
まあ、よくね、執筆中に落書きするんで。落書きしてるのをね、SNS でアップとかされてますよね。
で、それをアップしてて、たら結構受けて、で、その、これ実業の日本社って出版社なんですけど、はい、この担当の、まあ、割と長い付き合いのね、藤森さんっていう人が。
私も存じ上げてます。
ね、はい、この前に公職入道っていう本出したんで、それ隅田さんが、はい、まあ、主役というか、当て書きで。
モデルになって、ね、私が京都市長選に出るという、私をモデルにして、
そう、当て書きを。
ね、隅田竜兵という名前もそのままで漢字だけ違ってね。はい。
そう、それで、本が出た後で次連載しましょうっていう得意で、
はい、
で、時代小説もいいですねって言われたら、冗談で、この半七のイラストを渡したんですよ。これ冗談ですよって言って、そしたら、次に打ち合わせだった時に、編集部で一度、花房さんにお願いがありますって。半乳捕物帳を書いてください。
実業の日本社もすごいですね、それは。
ねえ、それで、いや、私これ小説するつもりなかったんですって言われたんですけど、連載してくださいって言われて、って思ったんですけど、ちょっと頑張ってね、いろいろ取材もして。
はい。
なんとか書いたんですよ。だからもう、乳が半分出てる。でも、乳首は絶対に見せないっていう。
そこがまあ、こだわりというか。
そうなんですよ。
矜持ですよね。
そうです。うん、乳は半分出すけど、乳首は見せない。うん、で、乳の要の十手で江戸を駆け巡る女の子が主役の半乳捕物帳という、非常にふざけたのと、
はい、
あとこれはね、もうちょっと10月後半に出した、唇遊びと新潮社の短編集なんですけど、日本の文豪の、 小説を官能にアレンジするというエロティックな話にアレンジするという。
なんて言ってんですか。だからその文豪の今までのまあ名作とされているものを、ね、
例えば森岡の舞姫とか、はい、高野聖泉鏡花の太宰治の駆け込み訴えとかを現代舞台にして官能にアレンジしてという短編集新潮社から出して。
このシリーズ前も、
あ、そうですね。花びらめくいって去年出しました。それが結構売れたので。こういう、まあ、小説です。
半乳取り物帳と唇遊び、はい。こちらね、まあ、クリスマスのプレゼントとかにもね。
そうですね。
いいんじゃないですかね。
恋愛、ね、まあまあ恋愛、うん。
半乳。半乳取り物帳というね、僕は構想段階で聞いてて、まあ、本になることはないだろうと思っていたら、ね、こういう形で本になりまして、半乳取り物帳の方が実業の日本。はい、日本社文庫で、はい、唇遊びの方が新潮社ということで、はい、今年何冊出版されたんですか？
今年6冊ですね。
6冊すごいですね。
でも去年が8冊だったんで、よう仕事しましたわ。
いやー、よう働いてはりますな。
よう働きましたで、
この後も CM の後も花房さんからお話を伺います。